マタイによる福音書28章11節から15節の御言葉をお聞きください。婦人たちが行き着かないうちに数人の番兵は都に帰り、この出来事をすべて宰相たちに報告した。そこで宰相たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。私たちの教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、尊い皆あがめて賛美いたします。先の主日よりイエス様のご復活の命を覚え導かれてまいりました。神様がイエス様をお与えくださった恵みの日々です。でも中にはトマスのようにイエス様にお会いできないまま過ごした人もあったかもしれません。なお罪にとらわれたまま疑いの中に留め置かれたものもあったかもしれません。復活の知らせに心躍る心地してきたものも、しかし世の暗さの中になお取り囲まれてしまうということもあったことでしょう。でも神様、トマスを含めて弟子たちのうちにイエス様がもう一度来てくださったように、神様あなたは私たちをイエス様のご復活に今朝もまた喜び聞くものとしてくださいました。イエス様に出会う者たちとしてくださいました。イエス様の命に生きる者たちとしてくださいました。イエス様と共に、またイエス様の新しい命に結ばれて、あなたの御名を心から褒めたたえます。 どうぞあなたの皆こそ、よよ限りなく崇められますように。あなたを褒めたたえる器として、松沢教会が祝されますように。あなたの御言葉を通して、イエス様との出会いが与えられる交わりを形作らせてください。私たちの家族も、友も、イエス様と出会うことを、その人生に願っているはずです。またこの町に、あなたの御声を聞きたいと求めている人たちがあるはずです。よみがえりのイエス様、あなたが出向いてくださり、福音の恵みに預からせてください。イエス様の福音を喜び、述べ伝える教会の歩みをどうぞ導いてください。教会を訪れる人たちを迎えさせてください。イエス様の命に生きたいと、洗礼の志が与えられますように。さらには、イエス様の救いの恵みを述べ伝える伝道献身者が起こされますように。今日は、松沢教会の総会も礼拝の後行われます。あなたが松沢教会を通して行ってくださった恵みの御業に、もう一度思いを馳せる時となさせてください。イエス様は共に歩んでくださった教会の歩みを感謝のうちに覚えることができますように。また、あなたから託されている福音伝道、決起邁進する会議とされますように。そのためにも、神様どうぞこの礼拝の時、十字架の主、よみがえりのキリスト、イエス様をはっきりと教えてください。御言葉取り継ぐ者の口を、あなたが御霊の火で清め、福音の出来事を明かしさせてください。しかし神は、イエスを死者の中から復活させてくださったのですと、はっきりと私たちがその知らせを聞く礼拝とされますように。この朝、和田山地の塩伝道書を覚え、お祈りいたします。障害者施設の中でイエス様の救いの恵み、慰め、平安を述べ伝える伝道書の働きをどうぞ祝してください。すべての人に福音の喜びが伝えられていきますように。日本キリスト教団の諸教会、また関係学校、関係施設などの広がりの中で、あなたの御国の到来を待ち望みます。松沢教会も雲中者の働きを、祈りを覚えつつ歩んでおります。特に松沢幼稚園、泉のその保育園に集う子らが健やかにあなたの子供として育てられますように。そこに仕えるスタッフのお一人お一人の働きを霊肉ともにお支えくださいますように。世にあって労苦を強いられている人たちを顧みてください。あなたの憐れみを知らないまま生きる力を失っている人に望みを与えてください。この世界にある傷を、ほころびを癒してくださり、また汚れを清めてください。神様が慈しみ、愛してくださった、そこにあるつながりをどうぞもう一度取り戻すことができるよう、あなたがこの朝、この世を深く憐れんでくださいますように。私たちの救い主、平和の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。パウロという人が語った一言です。でもパウロだけがそう語ったというのではありません。しかし神はイエス・キリストを死者の、イエスを死者の中から復活させてくださったのです。これは イエス様を信じる人たちの言葉となりました。イエス様を生きる言葉となりました。教会の言葉となりました。私たちの生きている世界を世界に告げ知らせる言葉となりました。そしてここに集った私たちも同じ言葉を口にするものとして、今朝イエス様が、神様が私たちをこの松沢教会の礼拝へと招いてくださいました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。でこの言葉を聞きながら、一方で今朝マタイによる福音書に聞いたところはですね、イエス様が復活しなかったことにしようというんですね。そういう、工作がなされたというのを、なんでそんなこと聞かなきゃいけないのだろうと思いながら、まあ、でも与えられた聖書の箇所ですので、まあ、そういうところを聞きました。これはイエス様がご復活されたんだっていう報告を受けた人たちが、わざわざイエス様の復活なんかなかったことにしようっていうことをしたんだっていう、そういうお話なんですよね。まあ、そもそも、まあ、これはイエス様が十字架につけられて、まあ、その後息引き取られて、まあ、それがアリマタヤのヨセフという人によってイエス様のご遺体が引き取られました。でそして、まあ、アリマタヤのヨセフが用意していたお墓にイエス様は横たえられ、その石の蓋で閉ざされるわけですよね。まあ、そこまではまあ、そうなんだっていう話なんですけれども、でその時にですね、まあ、イエス様が神の子だなんていうことは認めないぞ、まあ、むしろそんなこと言うのは冒涜だっていうふうに言っていた、その、世の中の信仰の権威筋って言ったらよいでしょうか、祭司長、ファリサイ派、あるいは民の長老たちという人たちが、そこでそのイエス様がお墓に、こう十字架から引き下ろされてですね、お墓に納められたっていうことを聞きながら、はたと思い出す。そういえばイエス様が弟子たちに3日目に復活する言ってたぞ。そうすると弟子たちがお墓からイエス様のご遺体を盗み出して運び出してですね、イエス様復活したんだ、偽装するかもしれない、まあ、そんなことになったら、ね、イエス様を十字架につけた我々の責任も問われるだろうし、あるいはそもそもそうやってイエス様が神格化なんかされてね、いよいよ神様に対する冒涜が世にはびこってはならぬ、まあ、そんな思いからですね、それならば決してイエス様のお体が盗まれることのないように、運び出されることのないようにしようということで、そこでイエス様のお墓の前に見張りを立てたんです。番兵が、幾人かの番兵がそこにこう立てられたということなんです。でその万兵たちのが、まあ、そこで、まあ、いざこうお墓をこう 見張っていたら、まあ、イエス様のご復活の出来事が起こったということなんですけども、でその万兵たちの何人かがその祭司長たちに全てを報告したんです。全てなんですね。命ぜられた通り私たちはお墓の番をしていました。するとお墓の向こうから二人の婦人がやってくるのが見えました。ちょうどその時大きな地震が起こったんです。すると天から御使いが降りてきて、そのお墓の石を横へ転がしました。で、転がしたその塔の、天使はその墓の石の蓋の上にですね座ったんです。その座ったその天使の姿っていうのは光り輝く稲妻のように真っ白でありましたって、ね、言って、でその天使が、婦人たちに言ったんです。恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、かねて言われた通り復活なさったのだ、さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。これ万兵たちはそうやって自分たちが目の当たりにしたことのすべてを、祭司長たち、ファリサイ派の皆さん、それから民の長老たちにですね報告するんです。そのすべてをですよ。 で、その神様の出来事を目の当たりにした私たちは、まあ、恐れのあまり震え上がったんです。まあ、畏怖の中に置かれたということなんですけれども。で、これは坂兵たちの彼らの復活体験なんですね。お墓にやってきた二人の女性、まあ、イエス様を慕っていた婦人たちですけれども、彼女たちだけがイエス様の復活を知ったというのではないんです。坂兵たちも神様の出来事の中に置かれたんです。これは忘れちゃいけないと思います。天使がイエス様のご復活を告げる言葉を、で、これは婦人たちに語りかけられた言葉でしたけれども、でもその傍らで、まあ、死んだように震え上がっていたということではありますけれども、でもその天使たちの声を彼らも聞いてるんです。イエス様の復活の出来事の中に、この坂兵たちも置かれた。坂兵たちはその全てを報告したんです。自分たちもまさにこの復活を経験したんだ。で、この坂兵の報告を聞いた皆さん、ね、あの祭司長やファリサイ派や、まあ、長老たち、民の長老たちというそういう人たちですけれどもね、そこで相談し始める。神様を礼拝するその神殿で使える祭司長たちがですよ、あるいは世にあって聖書の言葉をこれが神様の言葉だと教えるファリサイ派の皆さん、それから神にした神の民として生きるとはこういうことだと教える民の長老の皆さんね、その人たちが坂兵の話を聞いて、神様のなさったことはすごい、驚き仰天、そうやって神様を仰いだというのではありません、神様を喜んだというのではありません、反対に神様この者たちが言うことは本当でしょうかって尋ねたのでもないんです。そうじゃなくてお互い顔を合わせるんです。見合わせて言うんです。おいおいどうしよう、こいつらこんなこと言ってるぞ、ね、礼拝を導く祭司長、聖書の言葉を教えるファリサイ派の皆さん、ね、信心深く経験でならばこそ神の子を自称していると、あ、ならばこそですね、神の子を自称していたイエス様を殺そうと画策した。でもここで改めて神様の出来事をこの皆さんも聞いたんです。イエス様はご復活したんだと、私たちが晩をして確かにこの目で見てきたんだというのを聞いたんです。で、聞いたんだけれども、でも彼らの耳には入ってきませんでした。いや、耳に入らないっていうか、自分たちの信仰にはそれは当てはまんないねって、そんなことはありえないよって、自分たちの信じている神様はそんなことなさらないっていうのが彼らの信仰だったんです。自分たちこそ神様を大事にしている、愛している、重んじている、で、その思いは確か、ただしイエス様がご復活するなんていうことだけは除くっていうのがこの人たちの信仰なんです。イエス様がご復活されたっていうことは、まあ坂兵はそんなこと言うけどなかったことにしとこう、ね、そうやって言いたい、信じたい、いや、そう、世界はそうあるべきだ、それがこの皆さんの相談でした。だから坂兵たちがこう体験したその復活のこともなかったことにしよう、そう、お金を渡して虚偽を語らせよう、夜明け前にイエス様の弟子たちがやってきた、そして私たちが居眠りしている間にイエス様の死体を盗んでしまったんだって言わせよう、そうやって、もうそれこそ坂兵たちのなんて言ったらいいでしょうかね、業務怠慢ですよ、ね、やはりしろって言われたのに居眠りしちゃったんですってわざわざ言わせるっていうことなんです。そう言わせることによってこのことを、ね、この信仰の権威筋の皆さんにとってはなかったことにする、で、万が一総督に怒られるということになっても大丈夫、心配しないよって、俺らがいいようにちゃんと話しとくから、そんなことまで言うわけです。そうやって、まあ、報告した坂兵の皆さんはお金を受け取って、まあ、言われた通りにしたんだということなんですね。 まあ、この祭司長やファリサイ派長老の皆さんのですね相談、万兵たちがイエス様復活したんだということを聞きながらした相談、ね、そこでイエス様の復活をなかったことにするっていうのは全く神様のなさったことに目を向けないね、人間の恣意的な思い、あるいはそのなかったことこそが真実なんだっていうふうに思いたい、ちょっと前に正常化バイアスなんていうね、言葉をこう、まあ、耳にしました。つっかえちゃうぐらいちゃんと僕は聞いてなかったんだなと思うんだけど、平たく言うとこう自分の聞きたいことだけを聞くっていう、私たちの心にはそういうものがあるんだってね、自分の見たいこと聞きたいこと、それだけが真実だと思いたい、でそうじゃないことは世の中真実じゃないいうふうな心で私たちは物事を捉えてしまうんだなんていうことですね、まあ、言われたことがあります。だから世界の、まあ、政治の話であるとかね、しばらく前に本当に私たちの生活を混乱に落としたあのコロナ禍の中で、まあ、盛んにそういうことを言われた言葉ですけれども、まあ、そんなことをこの、ファリサイ派あるいは祭司長の皆さん、長老たちがね、この復活なんかなかったことにしようっていうところにですね、あ、この人たちはそうやって自分たちの見たいものだけ見ようとし、自分たちが信じたいものだけ信じようとしている、まあ、そんなことを思って、まあ、見ていたんですけれども、でもですね、改めて、あ、この人たちはね、さっきも言いましたけれども、この祭司長にしてもファリサイ派にしても民の長老にしてもですよ、神様を信じて生きてきた人たちなんですよね。私たちと何が違うのか、なんかあたかもイエス様の復活をなかったことにしようとしてるから悪者なんだってね、つい私たちはそういうふうなレッテル貼りして見ようと思うんだけれども、見たくなっちゃうんだけれども、まあ、それも今言った正常化バイアスっていうのに当てはまるのかもしれないですけど、この人たちだって神様の恵みを感謝してきた人たちなんです。自分たちが神の民として生きることにこう喜びと誇りを持って歩んできた人たちですよ。神様の御言葉一つ一つを本当にその生活の中で大事にしようって生きてきた人たちなんですよ、ね、ユダヤ人として、父祖以来の信仰に、私たちはここにこそ救いがあり、ここにこそ私たちの生きる道がある、そうやって信じて疑わなかった皆さんなんですよ。だから自分たちの都合のいいように信仰をねじ曲げ生きようなんていうことをね、どっか心の片隅で考えていたっていうことではないんです。ただね、私たちと違うといえば、この人たちにはやっぱり復活などなかったって信じたかったんです。いや、そのイエス様が復活した神の子などというふうには信じない、だからなかったことにしたいというのではなくて、そう信じたくないというのが彼らの信仰なんです。ややこしいこと言ってますけれども、イエス様のご復活などない、それが神様のお作りになった世界なのだというふうに信じるのがこの人たちの信仰、そういう信仰なんです。で、その中でそういう人たちがある中で、いや、この人たちこそが、だって世の中にあってはね、このユダヤの中ではだから権威筋なんですよ、影響力を持つんですよ。彼らの言葉こそが力を持つんです。持つんだけれども、でも私たちは今朝聞くんです。しかし、神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。祭司長やファリサイや民の長老たちのように、そういう信仰に生きる人があるんだけれども、しかしなんですよ。しかしが大事。で、ここに、死者の中から復活させてくださったのですっていう、この死者の中からってね、言うんです。まあこれは、まあ、まさに私たちが聞いているイエス様は、死者の中から、それこそね、今も使徒信条一緒に告白する中にですね、3日目に死人のうちより蘇りっていうことが、まさにね、この死者の中から復活させてくださったのですっていう言葉に出てくるんですけども、その死者の中から、お墓の中からですよ。あの方はここにはおられないって天使が告げた。そう、死者の中からにはおられないんです。 死んだ者の世界にはイエスはおられない、遺体が横たえられたところを見てもそこはイエス様の場所じゃない。もうそれが、まあ、イースターに聞いた出来事として伝えられることです。でもまたこの死者の中からというのはイエス様のお墓だけじゃないですよね。むしろイエス様を死んだままにしようとする世界からイエス様よみがえられたんだということを僕は今朝この三章たちの工作のね、出来事を聞きながら思うんです。イエス様はご復活なさったことを信じたくないのも信仰なんですけども、でもそういう信仰の中に、そういう信仰が広がる中に、でもイエス様のご復活はある。ちょっと行ったり来たりしてね、皆さんちょっと混乱させるような話になるかもしれませんけれども、イエス様のご復活を信じないのも信仰なんです。で、そこにも神様の恵みを喜ぶっていうことはあるんだと思うんです。僕はもうイエス様の復活ある方で信じちゃってるので、思うんですっていう言い方しかできないですけど、だからそこにもね、神様感謝するっていうことはあるんだと思う。イエス様が復活したって信じないところでも、日々神様の恵みに感謝、そんな祈りだって捧げることだってあるかもしれません。神様の御言葉を喜ぶということだってあるし、そこに従っていく確かさだってある。だからそこに神様おられない信仰ではない。ただしそのことをずっと見つめていくときに、ただその信仰は死をもって終わる信仰なんだっていうことなんですよね。これ私たち教会にあってもですね、そこをはっきりやっぱり見つめておかないとっていうか、やっぱりイエス様を見つめておかないとっていうことだと思うんですけども、僕がこれまで、まあ、牧師をしてきて出会った人の中に、まあ、クリスチャン教会の中でのね、語らいの中で、まあ、教会の中でやっぱり高齢になって来られなくなる方ありますよね。で、その、まあ、ある方をね、お見舞いに行った人がいるんですよ、高齢の方のところでね。で、まあ、その方がかつてね、お元気で教会で一緒に過ごした仲だったので、だからこそお見舞いに行きたいって言って行ったはいいんですけれども、でそのかつて一緒に過ごした時には本当に教会ではこうやって毎週欠かさず礼拝に来てたし、教会のあらゆる集会に参加して本当に熱心なキリスト者、この人こそキリスト者だなっていうような、そういうお姿をこう見せてお元気だった、そういう人だったということを思いながらですね、いざその方をお見舞いしてみると、もう弱っている。弱っているっていうのは、実はお体が弱っているっていうことでなくてね、その年を重ねたがゆえに、まあ、いわゆる認知症になっておられる。で、その認知症の中でもう教会に来ていたことも覚えてない。自分のことを忘れているだけならいいけれども、教会に行っていたことももうあの人の中で忘れられちゃっているっていうことに、もう痛くショックだったっていうお話をなさった方がありました。で、本当にそのショックっていうか寂しいっていうかね、でそこでこう嘆くんですよ。もう私たちが生きている信仰って何なんだろうって、あんな忘れちゃったら意味ないじゃないかって、まあそういうふうにね、ぼやく、その嘆きを僕はもう今でも覚えているんですけれども、でもね、確かにそれが生きている間だけの信仰ならそういうことなんです。それは本当に残念でならないということなんです。だから私たちにとってそうやって神様を信じているって言えることは、今こうして集う時には私たちは大事だと思います。信じている、そのね、まあ、これは聖書の中でもね、心で信じて口で言い表せることが大事だなんていうことがね、それは聖書の中にもありますけれども、だからそうやって今信じている、今神様を神様だと言えるっていうことはとても大事だし、ね、そこでは極端な話、神様が大事だって言えればね、イエス様がいようと言いまいと関係ない、この祭司長たちやファリサイ派、この の民の長老の皆さんのようにですね、それをなかったことにだってできるんです。でもそこで自分は信じているって言える、そういう者たちの中にだけイエス様は来られたんじゃない、むしろイエス様が復活された出来事っていうのは、まさにその復活を信じているということを失った者たちの中にイエス様は復活されたんです。それが今朝聞いているこのしかしなんですよ。復活なんかない、復活なんか信じない、いや復活、イエス様が復活されたという世界を私は信じてない、イエス様の復活しなかった世界を信じているっていう者たちの中にしかしなんです。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。だからこの死者の中っていうのは信じているが言えなくなるものの世界です。だからそういうふうに言うと、私たちだって決してこれ無縁な話じゃないんですよね。私たちのこの信仰生活というふうに言って、私たちは世の歩み、こうやって礼拝捧げながら導かれますけれども、その信仰の日々が全ていつも神様感謝ですだけじゃない、イエス様が生きておられますだけじゃない、むしろそのことが分からなくなる、自分の口で信じているとは言えない、自分を支えてくださっているということが分からなくなる、自分には神様という大切な方があるというふうに言えた、でもそれが失われてしまう、それが取り上げられてしまう、ね、それはもうユダヤ人のユダヤの信仰の指導者たちだけの話じゃない、むしろ私たちがそれを失うっていうのはね、本当にその生活の中に、例えば愛するものが失われるとか、本当に自分が大事にしてきた、生きがいにしてきたことがダメになるとか、深い挫折をするとか、そういう経験の中で私たちはまさにこの死者の中からっていう言葉でいいんですけども、それはこの今日聞いた出来事の中ではね、もしかしたらお金なのかもしれません、あれ心配という言葉が出てきますから、やっぱりこの日々の生活を守るということの中で、私たちがそれを失った時どうなるのか、家族や友人人とのつながりを失うという時どうなるのか、そういう時にその自分が大事にしていたものを失うということの中で、そこで私たちは信仰を失うということになっちゃう。でそういうふうな中に私たちは今朝聞いたんです。そして私たちの言葉とされるんです。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださいました。私たちもまた自分の力では信じることを失うことがあるかもしれません。あるいは失ったもの、壊れた関係、続けられない祈りの中に置かれてしまうということがあるかもしれません。でも復活はそんな死のただ中に届いた命の出来事でした。死を終わりにせず、そこから新しく始めてくださる神様の技を私たちは聞くんです。だから私たちが信じていると言えないのだとしても、しかし神様の方から私たちを命の中へと招いてくださるんです。だから私たちはイースターを喜び、また今日も復活の話を聞いてますけれども、私たちが喜べるからイースターなんだじゃないんです。むしろ私たちの喜びの外にあるものがある中で、でもそこにイースターの喜びがある。今朝、聞いているこの万兵のね復活体験の話なんですけれども、でもその始まりにですね、一言、婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵が都に行ってって今つながるんですけれども、婦人たちが行き着かないうちにってありました。この婦人たちが行き着かないうちにって何か、これイエス様のご復活を弟子たちに伝えるために走っている婦人たちがまだ行き着かない、弟子たちのところに行き着かないって言ってます。だからここに復活の喜びを携えて弟子たちのところに走っている婦人たちが一方ではあるんだっていうところです。そういう者たちがある時に このね、万兵の出来事を今聞いてたんだっていうことなんです。だからここに、今から復活の知らせを受け取る弟子たちがあるっていうところから今朝の話ってのが始まってたんです。ね。だから未だイエス様のご復活を生きることのできない人たちがあり、あるいは復活なしの人生を生きている人たちが世にはあるんだけれども、でもここに、その時にも復活の喜びを伝えようと生きている人たちがあり、そしてこれから喜ぶ人たちがあるんだ。それがこの婦人たちが行き着かないうちにっていうところから始まっている、これ、まあ、福音書の伝え方なんですよね。その中にこの祭司長やらファリサイ派の皆さんがね、復活はないってことにしとこうっていうふうなことは起こってるんだけれども、それはあるんだけれども、でもそこに喜びを伝えようとして走っている者たちがあるし、それを今からその知らせに生きようとする人たちがあるっていう、このイエス様の眼差しっていうのかな、神様の眼差しっていうのかな、復活の出来事っていうのはこうやって世界にあるんだっていうことを今福音書が伝えている。で、その中にだから私たちもこの救いに生きるものとされたし、そして私たちもこの福音の言葉を口にするんです。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。だからこの言葉が私たちの言葉となるように、私たちの命を支える真実となるように、そしてこの復活の命に生かされて、また歩み出すことができるように、今朝も復活は伝えられている。ね、復活なんかないんだ。私たちのこの世の歩みでも行くたびも、ね、私たちの外にではありません。私たちのこの生活の中に、復活のイエス様への期待、信頼、望みをね、行くたびも失わせようとする、そういう出来事がある私たちの世にあって、でもこの復活を知らせる者たちはあるし、私たちもまた復活を受け取る者として繰り返し繰り返しこの喜びの知らせを生きていく。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。この言葉とともにまた今週の歩み導かれます。お祈りします。神様、イエス様のご復活を世にある者たちは見えなくなります。いや、それがないかのように世の歩み、自分の人生を嘆いてしまうのでありました。でもその時にもイエス様の復活に生きる者たちがあり、復活の喜びを伝えようとしている者たちがあります。私たちもそのようにして神様、あなたを拝し、あなたを喜んで今朝を迎えています。どうぞ神様、この世が復活を知らない世ではあるかもしれません。でもそのただ中にこそ、そうだからこそ、まさにイエス様がよみがえってくださった、ご復活くださったことを私たちは希望とし、慰めとし、私たちの生きる力として、今週も惜しく歩んでいくことができますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。